皆様、大変お待たせをいたしました。今日は城南政界通120年連続講座、大きなテーマとしましては城南政は何を変えたかということで、皆様お手元のフードの中にですね、今日のレジュメとその次に、城南政120年県の連続講座の1から6まで、の連続講座のご案内とですね、このこういう、はい、そうです、はい、裏と表ありまして、裏表はいわゆる講座が1から6まで、それと裏へ行きますと、120年記念事業の鉄道フェアということで、もう始まってますけど、5月27日から、12月10日までということで、城南を各駅の方で開催するというご案内が載せてあります。それではただいまから、第1回の講座ということで、始めさせていただきます。今日は本当に蒸し暑い、梅雨の真っ最中で、本当に申し込みがですね、10名程度でしたけど、こうしてみてびっくりしました。本当にたくさんの方受講をいただきましてありがとうございます。今日本日の試験を進行させていただきます。城南政界通120年記念の実行委員会の事務局を担当しております細川でございます。どうぞよろしくお願いします。皆様方に封筒とそれとこの紙をお渡ししました。最初に登録されておられる方もございましたけども、今日初めての方もたくさんおられますので、これからメールとかそういったもので、今度こういうものをやりますよということで、ご案内させるためにするために、ご指名とか携帯番号、E メールとかもし、書いていただければありがたいですし、一番右側の方に、先ほど申しました1から6までの講座とバスツアーございます。それで、希望の講座番号を書いて、今日終わる頃までに提出いただければというふうに思っております。どうか一つご協力のほどよろしくお願いします。それでは実行委員長の松本清志からご挨拶を申し上げます。
皆さんこんにちは。今日は本当にたくさんの方にお集まりをいただきましてありがとうございます。今年城南線が開通して120年、明治30年の秋に、城原から黒田間が開通いたしました。でその前の年に高岡にものすごい豪雨が吹いて、川が氾濫して高岡駅までの工事が遅れたために、高岡まで開通したのは翌年明治31年の1月でございました。だから120周年ということになりますと来年の1月以降ということに今なるわけですが、冬でありますし、今年の連続講座をやるにしても、冬はちょっといかがなものかということもございまして、今年この時期から第1回の講座を始めさせていただいて、タイトルも120周年ではなくて120年ということで開催をさせていただきました。我々御前地区公共交通研究会南砺市にありますが、そういう団体でありますとか、砺波市の城南線盛り上げ隊の皆さん、それから高岡市のラクダという公共交通を研究する仲間のグループがあるんですが、この3つのグループで連携して、城南線、それから満員路線、それから氷見線の活性化を共に手を携えてやろうじゃないかという団体も作ったわけでありますが、 そんな意味でこの120周年というのをみんなで手を携えて、いい記念事業になればいいなということを準備を進めてまいりました。連続講座の最後に12月10日に上花座で、東京からの講師もお招きをするなどして少し大掛かりな上花座約400の座席がございますので、それを目指して連続講座を続けていくわけでありますけれども、我々考えたのは120年だと言って誕生日をお祝いして12月10日にバーンとでかいイベントをやって終わりにするっていうのはやめようじゃないかというふうに考えました。そういう意味でこの連続講座というのはスタートさせたわけであります。なぜ明治の30年に、明治30年に鉄道が開通するということは会社の設立から、上花から高岡までの用地買収、そして鉄道の線路を引いてイギリスから蒸気機関車を買って車両を作って上花線を走らせるわけであります。この年表にも書いてありますが、ものすごい突貫工事であっという間に高岡まで線路を明治20年の後半にやってるわけですね。そういう意味ではもちろん住宅地を通り抜けて鉄道を開通したわけじゃなくて、用地買収のしやすい玉の真ん中を走ったんだろうというふうにはもちろん思いますが、そこから駅に人間割ができて町が発生したというふうに考えれば分かりやすいわけであります。とりわけ出町なんかはそうだと思います。出町と言われるのは駅前に新しい町が誕生して出町と言ってるわけでありますから、鉄道を作った時は田んぼの真ん中をパーッと一気化成に高岡で走ったんだろうというふうに思っています。いずれにしても私たちはこの連続講座で何を考えるかと言いますと、鉄道ができるまでの物流できた米をどうして東京や大阪に売ってたのかというようなこと、それは船便だったんだ、津沢を経由して伏木まで米や物流を運んでた時代、そして明治の人がこれからの時代は鉄道だというふうに考えて中越鉄道という民間鉄道を作るわけでありますが、そういう歴史を学ぼうではないか。それから下越線というのができて昭和から福野で交差して今度は横列で五木まで行くという鉄道も作りました。そしてこの広い隣の部屋が、縦と横の鉄道で結ばれて多くの企業が、貨物列車でできた商品を東京や、日本の国中に物を運べる体制を作って、広い田んぼと鉄道による産業の交流を果たした。そんなことを5回の連続講座で学ぼうではないかということを考えました。それぞれその趣旨に賛同していただいた多くの富山県内の研究者の皆さんがそれぞれの講座を受け持っていただいて、いろんな角度から富山はどうしてこんなに豊かになったのかみたいなこと、それから全国でもとりわけ日本海側でこれだけ産業が送った平野というのは隣の平野だけしかないと私は思っているんですが、そんな中に我々は今生活させていただいているわけですが、そんなことを一回本当の意味で真面目に勉強してみようじゃないかというふうに思っております。高校や大学にも呼びかけて、次の世代を担う世代にもぜひ隣の歴史を学んでほしいというふうに呼びかけたんですが、なかなかちょっと我々の動きが鈍かったのもあって、今日の顔ぶれ見てますと大学生とか高校生があまり来てくれてないんですが、2回目以降、まだ諦めずに、今日のメンバーに加えて高校生のみんなにもたくさんこの連続講座 の来ていただきたいなというふうに、まあ、思っております。今日はとりあえず第1回目、鉄道の魅力でありますとか、城原線の魅力でありますとか、開通線の歴史でありますとか、で我々の公共交通研究会のメンバーの木本さんに、楽しいお話をまず、とかかりにしていただいて、それから、2回目以降の真面目な研究者の皆さんからの講座につなげていくという、そういう発想で第1回目木本さんに登場いただきました。ぜひ今日の話を楽しみに聞いていただいて、ぜひよしこの講座とこの講座は連続して聞くぞとかですね、第5回目にはバスツアーで、それまで4回学んだ講座を実際バスに乗ってそれぞれの、特徴ある地域を丸一日かけてツアーで回ろうという企画もいたしております。そんなふうに、ね、今日の参加者の皆さんもつなげていただければありがたいなというふうに思っております。12月の10日に向けて、長丁場ですけれども我々実行委員会のメンバー毎回頑張ってまいりますので、ぜひ、ご支援をいただきたいと思いますし、また今日のお話が面白かったと的なことになれば、また友達仲間の皆さんにご意見関係をいただいて、連続講座が、多くの方に参加いただいておられることを心から、お願いをしていただいております。番組に簡単でございますけれども、大会にあたってのご挨拶に返させていただきます。本日はどうもありがとうございました。
それでは早速ですが、第1回の講座ということで、城原線は秘密がいっぱい、講師には木本隆さんを選びました。皆さん方もご存知かと思います。彼は本当に鉄道マニアでいろんな研究をしている人でございまして、彼はですね、肩書きは富山県五泉地区公共交通再生研究会の会員でございます。また、研究としましては、昭和50年8月に高岡市に生まれて、現在、南都市の企業に勤務しながら、鉄道関連の企画を行っておられます。富山県五泉地区公共交通再生研究会の会員として、城原線の前身であります中越鉄道が城原黒田間開通120年を迎えるにあたりまして、資料調査やイベントなどの企画も行っていただいております。また昭和47年9月に最終営業となりました開通の鉄道開通線の在りを後世に語り継ぐべく、鉄道愛好家や思いを馳せる方々14人で、平成24年6月には開通線資料保存会を結成して、開通45年となる開通線のことを多くの皆さんに知っていただくため、日夜各地でイベントや、写真展開放イベントを開催されております。今度5月の15、16日には旧南駅で開通予定の、あの頃開通線の走っていた南を走った鉄道のお話展に向けて、展示準備を進めておられるということでございます。それでは木本さんよろしくお願いしたいと思います。はい、皆さん拍手をお願いします。
ありがとうございます。私今ほど大変プレッシャーになってるんですけれども、 まあ、こんなようなお話ができるかなと思いながら、まあ、今こちらに今いるんですけれども、今年がちょうど城端線開通から120年という、まあ、節目になるということで、もう一回こう城端線っていうのはどんな鉄道なのかということを、まあ、考える機会があったらいいなとずっとこう個人的にも思ってたんですけれども、まあ、本当に砺波市の皆様、南砺市の皆様、高岡市の皆様、氷見市の皆様ということで、大きな輪にどんどんなっていきまして、まあ、こういった、連続講座をやるという話にまでなって、あ、僕も面白い話になったなとかと思ってた矢先に、講座で、お前が話しろということになって、いや、これは困ったなと思って、もう本当に付け焼き場な話ばかりにはなるんですけれども、今日はなんかこう一つ城端線ってこんな鉄道なんだとか、こうだったんだとか、なんかこう思っていただけるところがあればとても嬉しいなと思っています。まあ、今日ですね、まあ、こちらの方にちょっと後ほどからですね、パワーポイントの方で説明していきたいなと思ってるんですけども、まあ、大きく5つの話をさせていただこうかなと思っています。で、まあ、そもそもというところで、まあ、皆様のご関心のこう、まあ、農家という言い方がいいのかわからないんですけども、まあ、鉄道が大好きな方もいらっしゃれば、ちょっとこうわからないなとか、あまり詳しくないとか、興味があまりないんだっていう方も、まあ、いらっしゃるかと思います。そういった意味でこう、退屈な話になるかもしれませんし、逆に言うとこう、いや、こんなことを間に言われてもわかっとるわみたいな話もいっぱい出てくると思います。で、あと歴史の話っていうところで言いますと、まあ、第2回目のですね、まあ、講座をご担当されます、草拓人さんですね、富山県の鉄道史の、大先生でいらっしゃいまして、僕もいろんなことを教えていただいている方なんですけども、まあ、草さんとかですね、あと広瀬先生だとか、3回目の竹島先生なんていうのは本当にもう、歴史の大先生でいらっしゃる方々ですので、そういった学術的なところは先生方にお任せさせていただくとしまして、まあ、今日はですね、本当にどんな鉄道だったのかということもそうですけれども、ちょっと楽しいこう話ができたらいいなということを今思っています。じゃあすいません、ちょっとパワーポイントを伝わせていただきたいので、席の方でちょっと座りながらでさせていただければと思います。すみません、失礼します。そうしましたらですね、まずその鉄道の話というところですけれども、もう鉄道好きな方にとってはもうこんなことわかっとるわみたいなことなんですけど、いや、あまり知らないよっていう方にちょっとこう共通の認識をちょっと持っていただければなと思って、こういった話まずさせていただくんですけれども、JR の城端線でもそうですけれども、車両の横の方にキーハーとかって書いてあるのって知ってらっしゃいますかね。なんかこう茶番みたいなものが書いてあるんですよね。でそれってどういう意味なのかっていうことを、ちょっとお話しさせていただくんですけれども、今城端線で走っている車両っていうのは、キハ40なんとかっていうものか、キハ47なんとかかんとかっていう主に2つの種類のものが今走っています。で、じゃあそもそもキハって何ですかという話をさせていただくんですけれども、キっていうのはですね、ディーゼルエンジンですね、軽油を使ってエンジンを回して走るんですけれども、そういった車両のことで一般的には気動車というふうに、呼んでいます。で、これはですね、特徴としてはまず電車ではないんですね。電気で走ってるわけではないので、電車ではありません。なので、僕たちマニアの人間からすると電車でないと大体ツッコミを入れるような感じなんですけれども、まあ、一般的には電車で、まあ、皆さん城端線というこう皆さん思われるんですけれども、実は電気では走っていないので、まずそこが違うよということなんですけど、で、 打線がないと書いてあるんですけど、これ打線って呼ぶんですけど、要はあの、北陸本線ですね、相生風、富山鉄道とか北陸新幹線というのがあれば電気で走っていますので、上に線が走ってるんですよね。これを打線というふうに言うんですけれども、まず打線がないということで、パンタグラフって何かと言いますと、その打線から電気を引っ張ってくるひし形の形したものとか、今あの、L 字になっているようなこう電気あの上にこう引っ付いてたり電車ってすると思うんですけど、それのことパンタグラフって言うんですけど、こういったものから引っ張ってくるという必要がないので、まず常磐線の車両にはついていないと思うんですね。で、じゃあ今度じゃあ歯って何ですかということなんですけど、歯はグレードっていうふうに書いてるんですけど、アイリエオのことって昔イロハニコケトって言ってたと思うんですけども、イロハの歯ですので三等車ですね、昔で言う、いわゆる普通車ですよという意味です。じゃあロって何かということなんですけど、今のグリーン車みたいなもの、これが二等車なのでロっていうふうに呼んでます。で、イっていうのは一等車なんですけど、これが私ちょっと調べたことがないんですけど、実際いたんでしょうかね、なんかあまり聞いたことがないんですけれども、そういう意味では昔で言う三等車ですね、普通車のことなんですけど、それでキーハと呼んでいます。で、上磐線もそうなんですけど、海津線ですね、海津の鉄道の昭和47年まで走っていましたけども、海津線も同じようにキーハっていうふうに呼んでいました。キーハ187とかキーハ162とかっていうふうになってたんですけれども、一般的に全国的にこういう呼び方をディーゼルカーは呼んでいます。で、これですね、別に特殊な車両でも何でもなくてですね、トラックとかバスとかって今でもディーゼルエンジンで走ってるんですけれど、それが線路の上乗って走ってるよっていうことをなんか思ってもらえば、まあ、いいのかなと、まあ、運転の仕方は当然違うんですけども、まあ、そういったことです。で、先ほど僕ちょっとお話ししましたけども、ちょっと右側にちっちゃい写真ですけども、キハ402090って書いてあるんですけども、これ白い色をした服部君の絵が描いたディーゼルカーなんですけど、こんな風に書いてあるんですよね。また乗られる時とか、またちょっと横の方を見てもらうといいかなと思うんですけど、これこういうようにですね、まあ、表示されています。で、先ほどからちょっと僕お話ししている話で、ちなみにというところでちょっと小さくて読みにくいかもしれないんですけど、電車っていうのは、モーターで走っていますので、モっていう風に読んでます。モハなんとかとか、いう風に呼んでますけれども、でただそう言いながらもですね、例外もありまして、電っていう風に呼んでるものもあります。電動車って意味だと思うんですけども、今高岡の万葉線を走ってる、こう昔から走ってるこうレトロな感じの路面電車いますけど、あれなんかはで7050とかですね、あと富山地方鉄道の市内電車でちょっと古い電車ありますけれども、これもで7000とかっていう風に呼んでまして、でっていう風に頭についています。で、先導車はですね、くっていう風に呼んでたりしますので、くはなんとかとかっていう風に呼んでいます。で、あとはですね、さっていうのがありまして、これは付随車というふうに言うんですけど、モーターも運転台もありませんという車両のことで、さっていうふうに呼んだりしています。で、あとはちょっとこう本当にマニアックな話になってきますけども、寝台車だとねっていうふうに呼んでたり、あと、これはですね、食用車というふうに呼ぶんですけど、まあ、検査したりしてる車両がいるんですね。皆さん連想されるのは、いわゆる新幹線というドクターイエローみたいなものですね。これはやっていうふうについています。で、あとはですね、るっていうのがあってですね、これ配給車っていうので、まあ、部品をこう運ぶために使ってる車両で、あまりこのるっていうのはあんま見ないんですけれども、あとはにっていうのは荷物を運んでる車両で、しっていうのは食堂車で、あとはふっていうのがありましてですね、これ関係車っていうふうに言うんですけど、貨物の後ろとかにですね、車掌さんが乗ってたりするっていうことはあるんですけど、そういう車両はふっていうふうについています。で、あとはですね、これは知ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけれども、郵便車っていうのが昔ありまして、これはゆっていうふうに呼んでいます。で、上磐線にもですね、実際に 郵便車というのは一時連結されてたことがありまして、キハユニとかという連結車がついて、あの車両が連結されていまして、キハユニ26という車両が昔いたんですけれども、そういった、記号の意味があります。まあ、これこそ全部覚えてたら大変なので、キハの意味だけでも分かった、今日はあそういう意味だったんだというふうにちょっと思っていただければいいなというふうに思います。でちょっとすいません、これちょっと見づらいかもしれませんけれど、後ろの皆様にはですね、本当にいろんな形のですねディーゼルカーが昔いまして、これちょっとインターネットからちょっと勝手に持ってきているものなので、了解を頂かず使っていますのですいませんって話で、なんとなく見ていただきたいんですけれども、見ると全然形が違うんですよね。で、やっぱりこう鉄道の好きな人たちっていうのはやっぱりこういう形とかですね、あとドアがどこにあるとかですね、そういったものなんかも結構見てたりしますし、まあこんないろんなものあったんだということだけでもちょっと思ってもらえればいいんですけど、これ実際全部上花線走っていた車両です。はい。でですね、そう言いながらですね、上花線の話ちょっと真面目な話もしなければいけないかなということで、ちょっと眠くなるかもしれませんけども、ちょっとだけ難しいことを話させていただきます。2回目にお話される拓人さんがこの辺りを詳しくまだご説明されるかと思いますので、私そこはさっとお話をさせていただこうかなというふうに思います。で、この大谷白兵衛っていうふうに名前を書いていますけれども、この方はどんな方かということなんですね。で、もう都並の皆様でしたら一度は耳にされたことがあるお名前かなというふうに思います。この方はですね、いわゆるその上花線を、作るときにご活躍をされた方でいらっしゃいます。で、生まれご出身は現在の砺波市の鷹の巣というところのご出身の方でいらっしゃいます。で、大谷さんというのはですね、いわゆる鷹の巣村のですね、大きなお宅でいらっしゃったんですけれども、こちらの方でですね、どんな方かということを伝票に書くとずらっとこんな感じになって、すごくなんかこう痛い何なんだって感じにもなっちゃうんですけども、いわゆる政治家でいらっしゃった方で、あと経済人でもいらっしゃった方だというふうなことになろうかと思います。で、実際に現在のですね、北陸銀行の前身になりますけども、中越銀行の設立にも大変力を尽くされていらっしゃいますし、あと今お話ししてます、上花線、当時中越鉄道と呼んでおりますけれども、そういった鉄道会社の、設立発起人の一人としてご活躍をされています。で、後にですね、衆議院議員にも、ご当選、明治31年なんですけど、されるということで、本当に政治の道を歩まれていかれるんですけども、これあたりからちょっとあまり知られてないことなんですけども、明治34年ですね、足尾銅山鉱毒問題でとこあるんですけども、栃木県ですね、渡良瀬川の上流の方に足尾銅山というのがありまして、皆様もなんかこう勉強、社会の勉強とかでお耳にしたお名前かもしれないんですけど、田中正造という方いらっしゃったかと思うんですけど、この方とも非常に行き来もあった、お手紙のやり取りもあったということも聞いておりますけれども、そういう足尾銅山の鉱毒問題ということで、こういう分野にもご関心をお持ちでいらっしゃって、最後はですね、北海道の方に渡られるんですけれども、北海道で、亡くなられたということで、本当に波乱万丈の人生を歩まれた方でいらっしゃいます。で、この辺りのことについては今日の資料にも同封されていますけれども、上花線明日につなぐ物語という本の中にとても詳しく書いてありますので、一度またお帰りになられてご覧いただいたりしていただけたら嬉しいなというふうに思います。 ちょっとすみません、またデビューの話続きますけれども、じゃあどんな方だったのかということで、この本にちょっと書かれてないようなことをちょっと僕からちょっと補足させていただくような感じになるんですけども、まあ、どんな方だったかということなんですけど、特にですね、この中で、今お話ししたところ以外で言いますと、下の方ですね、八乙女山をぶち抜き昭和の水を砺波平野に落とすというふうにこう書いてるんですけども、まあ、いわゆるですね昭和の水を、まあ、砺波平野にどうやって水を引っ張ってこようかということを考えていらっしゃったということを、これがあまり実は知られていないことなのかなと思います。で、あとはですね、まあ、いわゆるその道路改修の部分ですね、こういったところ、鉄道だけではなくて、いろんな都市を結ぶということも考えられた方です。で、あとこれが僕すごく大家さんのなんかこう意外な一面だったんですけれども、とってもスポーツもご関心あったり、自分も僕自身もなさっていらっしゃったんですけれども、まあ、剣道が非常にこう熱心にされてたというような方でもいらっしゃいますし、あと、まあ、相撲なんかもされていらっしゃったということも調べてると出てきました。で、あとはですね、まあ、本当に蒔絵師ですね、金沢の方から、招いてきたというふうな記録も出てきます。はい。で、じゃあちょっと鉄道の話というところですけれども、砺波に鉄道が初めて来たっていうところの部分なんですけども、これはですね、お孫さんにあたられる方なんですけど、北さんとおっしゃる方なんですけど、この方が本に書かれていらっしゃることをちょっとこう、抜粋させていただいたんですけれども、明治30年4月9日に出町駅に初めて来ましたとこう書いてありまして、まあ、いわゆる試運転ですね、5月4日に上花線で中越鉄道が開通してるんですけれども、ちょうど1ヶ月ほど前に、来てますと。で、無害車っていうふうにありますけれども、まあ、貨車のことなんですけど、これで土砂を運搬してきてたようなんですね。で、やっぱりこうたくさんの人がですね、なんだろうっていうふうに集まってきてましたというふうに書いてあります。で、これすごいこと書いてありますね。営業許可未採のため無賃にて乗車せしめたりと書いてありますけれども、無賃乗車してた人もいたんですかね。なんかそんなことも北さんの方の中にこう出てくるんですけれども、っていう中で、まあ、今度5月の4日ですね、いよいよ開通します。先ほど松本委員長からもお話ありましたけど、黒田福野間が開通しています。で、じゃあ開業した日にじゃあすぐセレモニーやってたかというと、どうもそうではなかったみたいですね。5日後の5月9日に開業式があったというふうにあります。これ実際に新聞にも書いてあります、当時の新聞に。で、で開業式ってどこでありましたかということなんですけど、これも意外や意外で、現在高岡の観光地としてももう皆様によく知られているところですけど、瑞龍寺で行われているそうです。っていうようなことがこう書いて、これも新聞調べると出てきます。はい。ですごいですね、これ1000人の方がお越しになられたみたいでですね、株主が400名と書いてあります。400名というたくさんの人たちが、中越鉄道にこう将来性を見込んでですね、株主として、まあ、出資をされていらっしゃるということで、民間の皆さん、地元の砺波とか南砺とかですね、高岡とか民間の皆さんがお金を出して作られているというところがポイントなんですね。JR だからといって国が作ったということではないんですね、この鉄道は。っていうことがもうとってもこの地元の人間としては誇らしく思うんですけれども、そういった中で、まあ、大谷四郎兵衛さん、いよいよ出てくるんですけど、社長さんでいらっしゃいます。で、こういう、まあ、代表でお話をされたということですね。で、あとは式が終わってからですね、折り詰め酒瓶を渡すと書いてありまして、なんかお土産があったんですね。で、あとは、まあ、株主の皆さんには乗車券と食券を渡す で、トイレ液、プロデー液など、あ、ごめんなさい、プロダ液など、装飾せられ、昼夜とも花火を打ち上げ、プロダ液のごときは切符の、切符売り切れの盛況を見たり、で、町もまた同様、まあ、隣の人もすごく喜んでおられたんですね。で、そういったことなんかが書いてあります。で、あとは、新名社ですので、これ、どちらですか、出町の新名社のことなんですかね、これ、芝居がありましたとかですね、持ち回りがあったとかいろいろ書いてありますけれども、まあ、本当にみんなもう大喜びしてた様子がもうこの文章からも伝わってきます。じゃあそうですね、ちょっとじゃあちょっと明るいしちょっと少しでもしとかなきゃいけないなと思ってこんな話なんですけど、これからちょっと気楽に聞いていただければいいかなと思います。じゃあいよいよですね、上半戦の秘密っていうところなんですけど、秘密と言いながら、僕は社員でもありませんので基本この秘密って僕も知らないんですけれども、まあちょっと知られていないようなことを、お話しするという意味での秘密というふうに、ご紹介させていただければと思います。皆様ちょっと、こんな、ちょっと文学的な話になりますけれども、父ちゃんのポーが聞こえるというタイトルのですね本があるんですね。これ後に映画になってるんですけれども、ご存知の方いらっしゃいますかね、この作品。あ、ありがとうございます。嬉しいです。なんかこうこの話してる何しらんわという人ばっかりかなと思ってですね、ちょっと不安だったんですけれど、この話ですね、どんな話かということなんですけど、まあ、この中にですね上半戦のことがですねちょっと出てくるんですね。この、運転手さんをされていらっしゃった方が松本さんとおっしゃる方なんですけど、蒸気機関車当時運転してらっしゃるんですけど、この娘さんですね、こう中学校の時に怪我をなさいまして、ちょっと大きな病気をなさったんですね。ハンチントン武闘症武闘病という、ちょっとすいません、お医者さんになるのでちょっと詳しくはわからないんですけど、こういう難病にかかってしまったということで、まあちょっとこう両手と両足がこう自由に動かなくなったということで、現在の特別支援学校ですね、当時、今何て言ってるのか、白鳥養護学校だったと思うんですけど、こちらの方にこう、通われていらっしゃったということで、この娘さんがですね、まあ亡くなられるんですね、若くして。で、その娘さんがですね、今のこれおそらく高山線のことだと思うんですけども、そこを通るときにですね、お父さんが蒸気機関車を運転されてですね、その時にこう3回こう汽笛を鳴らしますというような話ですね。で、その時にその、松本さんの娘さんがですね、あ、父ちゃんの声が聞こえてきたっていうことで、本当にこの話はですね、僕本当に涙止まらなかったんですけれども、本当にこうそういったこうお父様と娘様の娘さんのですね、こういろんなこう思いなんかが書き綴られています。で、この本もですね、都並の図書館に置いてあって、僕これ借りてきて読んでたんですけれども、まあ、そういった話をですね今度映画になったんですね、これで。もうちょっとこう若い方わからないかもしれないんですけども、本当に当時のもう女優さんのですね、吉沢恭子さんとかですね、あと小林慶珠さんとか藤岡拓也さんとかっていう、こうすごいお名前の方々ですけれども、こういった方々がその父ちゃんの声が聞こえるという映画を撮影するときに、上花線と七尾線で撮影されたということで、実際にこの方々がいらっしゃっているということが、新聞調べると出てきましてですね、そんなことを、ね、こうちょっと、本で見たの、新聞で見たので、ちょっとこんなことをお話しさせていただくんですけども、で、ちなみにですね、ここに右側のところにですね、ちょっとこのここに SL 号つってますよね。で、この SL っていうのは、今ですね、これ、車輪だけな、車輪というか番号プレートだけなんですけど、七尾の、駅 七尾交易っていうのがあったんですけど、七尾の港の方に今もプレートは残ってるということでですね、また七尾も行かれた、ちょっとそんなものも見ていただけたらいいのかなと思います。これ、主に、まあ、七尾線で撮影されてるということなんですけれども、まあ、実際この一般車も、ね、残ってたみたいなんですけどね、上半身はちょっと走ってないんじゃないかなと思うんですけど、C56 という機関車ですね。これ後ほどちょっと触れますので、C56 のこと僕後ほど言いますので、ちょっとあの頭の片隅にと思います。はい。で、今度はですね、ちょっとこう、この話もですね、知ってらっしゃるかどうかわからないんですけども、稲見のですね、高瀬のご出身の方だったんですけど、岩倉節郎さんという方ですね、もうご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、この岩倉先生がですね、リヴァイの父上という本を書いていらっしゃるんですね。稲見の高瀬からですね、ビバリっていう北海道の村に獅子舞を伝えていったという話を、実際書かれていらっしゃるんですけど、私たまたまこの本面白そうだなと思ってこう図書館で借りてきて読んでたんですけど、その中に中世層のことがちょこっと出てきたので、ここに抜いて書いてあります。このちょうど鉄道が作られる頃のことが出てくるんですね。ちょっと読み上げますけれども、幸いなことに中越鉄道が高岡から福能通り福光から城花まで作られることになった。その仕事に行くことになったものの、あまりもう希望者が多いので3日に、1日、運が良ければ2日に1日の割合で、ちょっと差別用語かもしれないが、土方仕事、があるという。で、伝兵衛は、何回も頼んで3日に1日の仕事に出ることになった。あと2日は家で田園をする、田んぼですかね、田んぼをする、世の中は日清戦争の終結からやがて1年不景気の大波が押し寄せていたというふうに書いてあるんですね。これは城花線がちょうど作られた頃 の話としては興味深いことが書いてあるなと思って、まあ、読んでたんですけれど、いわゆるその建設するためのですね、土木工事ですね、これすごく希望者が多かったって書いてあるんですね。私ちょっとこれ意外だったんですけれども、まあやっぱりこうたくさんお金がもらえたんですかね、なんかそういった意味なのかなと思って読んでたんですけれども、まあ、ちょうど世の中もここにも書いてあります通りで、日清戦争が、世の中あった頃、その頃から、城花線っていうのが作られてたんだということで、なんかこうね、1897年、明治30年っていうと何のことかって話なんですけど、日清戦争って聞くと、あ、この頃なんだなとなんとなくイメージも湧いてくるのかなと思います。ちょうど120年前の話なんですけどね、はい。で、あとはちょっと現代にちょっと近づく話になりますけれども、後にちょっとこの方のことも触れるんですけれども、キリン大鳥と遊ぶというタイトルの本があります。で、この、話は何の話かと言いますと、砺波の農家の生まれご出身の方なんですけど、若里富士さんですね、全日空の社長をされていらっしゃった方ですけれども、この方の後ほどちょっと触れますけれども、この若狭さんのことを書いた伝記です。で、この中にですね、若狭さんが一時その、運輸省にお勤めだったんですけれど、一時こう結核を患われまして砺波に帰っていらっしゃったこともあるんですけど、まあ、その頃のことなんかが、結構この本に書かれていましてですね、砺波の当時の様子なんかがですね、書かれています。で、実際に城花線のことなんかも、この中に書かれているので、まあこういう流れにもちょっとあるんだなということで、残白の話ですけど、ちょっと、また、情報として皆様にお話しさせていただいたというような感じです。はい、じゃあちょっとですね、じゃあちょっとガラッと言いますけれども、城花線ってですね、別に文学作品ばっかりではなくてですね、なんかこう、テレビでもよく紹介されてることもありまして、僕好きな番組なんですけど、土曜ワイド劇場っていう、朝 テレビ朝日ですね、放送されている、2時間のサスペンスものですけれども、まあ、こんなところでもですね、城花川線って出てきたりですね、城花駅が出てきてたりしてたんですね。でたまたま、調べてるとこの2つの話が、インターネットで調べると出てきまして、僕はあの平成18年のものは見たことがあるんですけど、城花駅がパーンと出てきましてですね、まあ、すごいと思ってよく見てたんですけれども、であとは最近のですね、若い世代の人たちなんていうと、やっぱりこうアニメの話が今話題になってるというか、まあ、関心があるのかなということで、今城花はねすごくアニメの部分で注目されていますけれども、トゥルーティアーズという、アニメですね、これ城花の方で、PA ワークスさんというアニメの制作会社さんが作られているものですけれども、いわゆるご当地アニメというものがありまして、でこれでですね、城花の街、まあ、当然城花駅も出てくるんですけども、まあ、こういったアニメがありますということですね。で、あとですね、私ちょっとあんまりアニメのことわからなくてなんですけども、ゆるゆりナチュやチュミとかっていうのはちょっと読みにくいですけれども、まあ、女子中学生をモデルにした話らしいんですけど、これに林駅が出てくるんですね。これも後からちょっと話したいなと思ってたんですけど、林駅っていうのは、まあ、遠出、他だと遠出から次の駅なんですけど、ホームがしかない無人駅なんですけど、こんなところにこの 4人の女の子がちょろっと出てくるという、いうようなところで、まあ、こんなところで林駅が出てくるのとびっくりしましたけれども、そんなような話があります。あとですね、今現在テレビでも放送しているということでですね、ちょっと話題なのかなと思うのが、さくらクエストというですねアニメがあるんですね。でこれはですね、観光協会に、まあアルバイトとかパートで勤める女の子の話なんですけれど、これにも城花駅が出てくるんですよ。で名前は城花駅とは言ってないんですけど、もう明らかに城花の駅だと分かるようなですね、駅が出てきます。はい、ちょっともう著作権もあると思うので、ここにはちょっと出せなかったんですけども、インターネットで調べるとすぐ出てきますので、ちょっとまた調べて、ね、ご興味のある方は見ていただければなというふうに思います。はい、はい、そうですね、まあ、秘密というところで、まあ、以前もちょっと別の2人にお話しさせてもらったことがあるんですけども、油田っていうところの広報ですね、まあ、油田の方なんか他を見てると何人もいらっしゃるんですけれども、広報油田っていう公民館から出てる広報があるんですね。で一番左側はですね、去年ですかね、平成28年に出ている、油田の広報ですけれども、この、字ですね、油田ってひらがなで書いてありますけども、この字がですね、実は油田の駅にあった看板から取っていますと書いてあるんですよ。表紙の言葉と右側にあるんですけども、ここにはですね、全部読めるあれなんですけど、なお駅名表示板の文字は広報油田の大事となっていますというふうに書いてあるんですね。ということは、その駅のですね、白い看板、昔だと立ってるんですけど、その看板から取りましたと書いてあるんですよ。なのでこの字で、ね、こう皆さん何ぞ気にというか何気に見てらっしゃる広報なんですけども、今もちゃんと油田の地域の皆様はですね、油田の駅のですね、看板の字を残してくださってるなということで、とっても嬉しいなと思ったんですけれども、ちゃんと広報に書いてありますので本当の話だと思います。っていうのはですね、まあ、本当に、ちょっとね、こう不思議なフォントというかですね、こう丸いフォントですね、鉄道文字っていうふうに言うんですけれども、丸ゴシックのちょっとこうね、こうふにゃっと曲がったような感じのフォントですけれども、こういうところでもね、なんか城花線ってあるんだなというちょっとこう話です。はい、でまた広報油田出してますけれども、 これですね、平成13年7月号ですね、左側にありますけども、これにですね、隣の色に染まってというふうにこうあるんですけれども、何を言いたいかと言いますと、ジョータンというキャラクターがあるんですね、ジョンハナ戦の、今回のこう、120年の企画を、立ち上げた、グループが作ってるんですけれども、でこの実際にこう皆様もマーク見られたことあるかなと思うんですけど、このマークの、色ですね、このエンジ色のもの、エンジ色に白泳ぎ入った色のこうキャラクターですけれども、この列車がですね、今はもうみんなオレンジ色に変わっちゃったので、この色の車は車両が一本今いないんですけども、この、色の車両が走り始めましたということが、ちゃんと広報油で書いてくれて、いただいてましてですね、いやこの広報はすごいなと思ってるんですけども、とっても上原線のことを取り上げてくださってるんですね。僕はバックナンバー言ってすごいすごいと思って自分で喜んでたんですけども、そういったことでちょっとこう紹介させていただいたんですけども、ここにも書いたんですけども、最後まで、ね、残ってたのがですね、FIFA47091番というのがですね、この色でまだ去年の秋まで走ってたんですけど、最近ですね、最近でもないですけど、今年の頭ぐらいからはもうオレンジ色に変わって今も上半身走っていますけれども、まあなんかちょっと寂しいなというような思いをしています。でちなみにこのマークですね、ジョータンというマークですけれども、これ全国から480点の応募があったというふうに、新聞に書かれておりました。はい、で次ですね、もうここの地元トナミですので、トナミの話、をさせていただくんですけれども、すいません、これもちょっと著作権の関係があるかもしれませんけれども、ちょっと北日本新聞さんちょっと使わせていただきました。ですね、これ昭和39年のですね、読者コーナーですね、当初のコーナーなんですけれども、ちょっと字が細かくて見えないかもしれませんけれども、この新聞の当初がですね、きっかけになって機関車が残されることになったんですね。この当初はですね、どんなことが書いてあるかということなんですけど、ちょっとね、下にちょっとこれは朝日新聞さんのちょっとコメントを抜いたんですけれども、これですね、実際はですね、新潟県の方を走っていたんですね、中越鉄道から、新潟県の、電気化学工業という会社の、荷物を運ぶために使われていた蒸気機関車なんですけど、この蒸気機関車が、廃車になりますということを、耳にしたですね、鉄道愛好家の方がですね、これ兵庫県の方なんですけど、この方がいやこれは縁のある高岡とか砺波とかこの辺りで残してほしいですということが書いてあるんですね。で、この読者コーナーに投書されたことがきっかけになりまして、じゃあこれを保存しようという動きになってくるんですね。で、当時ですね、砺波市にもですね、こんな機関車残してくれっていうことで、この読者コーナーをきっかけにして、いろんな方々から要望が寄せられまして、で、当時大井市長ですね、大井俊夫さんという方、当時市長さんなんですけど、大井市長のところにも当然お 話が行きまして、いやこれはこんな機関車だったらぜひ残して砺波に持ってきたいよねっていう話になりまして、当時ですね、この方も後に触れますけれども、岩川武さんとかですね、あとは元砺波市長されていらっしゃる岡部翔英さんでいらっしゃるとかですね、こういった皆様がですね、力を合わせてこれを持ってこようという話になりまして、昭和、これはですね40年に、翌年なんですけども、今のチューリップ公園の方に保存されるということになったということですね。60年ぶりに帰ってきましたよということが書かれています。これ右側の方に写真ありますけれども、こう砺波の駅に着いた時ちょうど花がですね飾られているというような写真ですね。こういったものが 残されたということで、まあ、今もですねこれ機関車大切に、まあ残っていますけれども、まあフェアの時しかねこれ見ることもできないのがとっても残念なんですけれども、まあ、いつでも見れるようになればいいなというふうに個人的には思っています、はい。そうですね、まあまあ、丈夫な線ということでですね、まあ、これも秘密だろうかというところなんですけれども、僕がこれ一番話したいなと今日思っていたんですけれども、丈夫なっていうのはですねこう漢字を変えると常に花があるというふうにも読ませられるということでですね、常に花が咲いている鉄道線ですよということで、フラワーラインというふうに一時、大変こう城下の線を宣伝していた時代があります。で、今もですねトイレの駅とか城下の駅に今でもこのフラワーラインで書いた看板が残ってるんですけれども、この城下線常に花があると花が咲くということでですね、こういった城下線のですね PR がされていたということ でこれですね誰が最初に言い始めたかということなんですけど、これ思いつきで言われた方ことでも何でもなくてですね、ある方がですねこれを言い始めるんですね。で、これはですね、伊能忠敏という方が言われるんですね。一番最初に伊能忠敏として何か聞いたことあるようななんか頭に響きがねなんかこう残っている名前かもしれません、皆さんご推察の通りなんですけれども、江戸時代ですね日本の地図を作られた伊能忠敬という方がいらっしゃいましたけれども、この方の分家のご子孫に当たられる方です、なのでよく似た名前なんですね。で、伊能忠敏さん当時、神奈川鉄道管理局長ですね、今で言ったら JR の金沢支社長みたいなお立場なのかもしれませんけども、こういう方がですねたまたま、この、金沢鉄道管理局の管轄になる城下線のことでですねこう思いを話されるんですね。でどんなことを言われたかということなんですけども、まあ、各駅のホームにチューリップの花壇を作りたい。でその駅の周りに美しい花とか、花が咲く木とかを植えて乗って楽しい夢の鉄道にするのかというふうに言ってらっしゃるんですね。これ本の中に書いてあるのそのまま抜いてるんですけども、でその後ですね常に花咲く線城花線と書いても城花線と読めるでないかと、そうだ隣のチューリップ公園を基軸として年中花の絶えない城下線として売り出すことを考えてみようというふうにおっしゃられるんですね。でこの、言われたきっかけというのがですね、オランダのですねリッセ市というところにですねキューケンホフ公園というのがあるんですね。まあ、もう砺波の方がたくさんいらっしゃるのでこうご存知かもしれません、砺波市と姉妹都市を、ね、締結していますオランダですねリッセ市ですね。こちらに花のとっても綺麗な公園が見たことないのであれなんですけど、とっても花の綺麗な公園があるということで、この公園をですね、ぜひこの城下線でやってみたいということをおっしゃられるんですね。で最初もう聞いた人はポカーンってなっててこれ何を言ってらっしゃるんだという感じだったようなんですけれども、だけども、まあ伊能さん一生懸命言われるわけですね。いろんなところに行って、で当時の、昭和54年ぐらいからこの話ってスタートしてるんですけども、当時の中田県知事ですねのところにも行ってですね、いや僕はこんなことしたいと思ってるんですとかってことを一生懸命言われるんですけれども、でそのうちにじゃあ、各駅でですねじゃあチューリップでなくて、トイレの駅はカンナを植えようとか福野はツツジを植えようとか、福光はシャクナゲを植えようかとかっていういろんな話になっていきまして、それぞれの駅に、花がこう決まっていくんですね。で、まあ、そういった中でこう、どこの駅に行っても花が咲いてるよで、 まあ、車窓からもいろんな花が見えますよということで、こう、フラワーラインということでこう始まっていくんですけれども、まあ、そう言いながらですね、まあ、無人駅っていうのもやっぱりあるわけですね。花の管理がやっぱなかなか行き届かないようなところもあるんですけれど、まあ、そういったところはですね、これはもう あまり手入れの色なんて言ったら怒られるかもしれませんけども、葉巻を植えようということになったそうでして、でその時にですね、こう伊能さんがおっしゃったのはですね、匂いがね、いい匂いがする花を植えたらいいよねっていうことを言われて、金木犀を植えられたそうなんですね。でこういったものとかサルビアを植えられたということが、この伊能さんの本の中には出てきます。で実際に金木犀が植えられている駅もあるのかなと思うんですが、林とかまだ植えてなかったですかね。いい匂いがする花ですけれども、こういった今も、ね、30年ほど経ちますけれども、まあ、こういった、お花のっていうことでの、フラワーラインということですね。でじゃあこの伊能さんですね、じゃあどんな方なのかということで、今先ほど来お話ししている通りなんですけれども、この右側にあるスケッチですね、これ伊能さん実際描かれてる絵なんですよ。これ本の中からちょっと勝手に撮ってきてるんですけど、お花がこう汽車が止まってる横にこういっぱい右側にお花が咲いていますけれども、こんな駅になったらいいねということで、ご自身のスケッチです。で、昭和5年の大前の方でいらっしゃいまして、後に、まあ、金沢工業大学の教授をなさっていらっしゃる方です。で、まあ、この方もですね、まあ、ちなみにお父様の話をちょっと簡単にさせていただくと、このお父さんってまたすごい方でですね、伊能重次郎さんという方なんですけど、鉄道省ですね、当時お勤めでいらっしゃって、もうすごい方ですね。この方佐藤栄作さん、後の総理大臣になられる方ですけど、佐藤栄作さんの公認の運輸事務次官になられているという方で、日本乗り合い自動車協会っていうのは日本バス協会っていうふうなバスの協会だったんですけども、こちらの会長をされた後に、第二子になられまして、昭和34年岸内閣ですね、ちょうど安保改定の前後ぐらいで、あれの前ぐらいの方なんですけど、防衛庁長官をされているという方でもいらっしゃる、まあ、もう親子揃ってすごい方だなということなんですけども、まあ、きっかけはですね、この伊能忠敏さんが国鉄に入られたきっかけも、このお父様が非常に影響していまして、いやお前はもう やれることはないやろという、お前ができることは鉄道の仕事だろうということで、お前はその道を目指せということをおっしゃられて、もう有無を言わさず国鉄に入らされましたと本人は書いてらっしゃるんですけれども、それが結果的には上原線にとっては非常にいい話になったんだなということで、重次郎さんのおかげかなと思うんですけれども、こういった方がいらっしゃらなければ、フラワーラインというのはもうなかったでしょうし、今こうそのホームに花がたくさん咲いている上花線というのもひょっとしたらなかったかもしれないなということを思うと、本当にいろんなご縁かなとも思います。で、まあ、最近ですと東野尻の駅に芝桜を植えているという、まあ、活動もありますけれども、まあ、こういったお花を植えて、きれいにしていこうというのは本当に昔からこうやって言われているんですよということですね。で、じゃあこのフラワーラインのことで言いますと、ちゃんと表紙に書いてくれているところがありましてですね、上花町ですね、上花町広報上花、これは、ね、昭和55年6月号なんですけども、表紙にパーンと書いてあります。フラワーライン完成と書いてありますね。でこの時にですね、この伊能さんが上花駅いらっしゃってるんです。ちゃんと横に記事が出てましてですね、花いっぱい上花線ということで、11月2日ですねに、前の年ですね、昭和54年の11月2日に伊能金沢鉄道管理局長立間町長、当時の上花町長ですけれども、立間茂さんですね、もういらっしゃってるということが書いてあります。で上花は水芭蕉が駅の花になっていますので、そういったことがちゃんとこう記事として出てきているということです。で、このフラワーラインができましたということで、なんかこう、ね、こう餅巻きテープカットとかってあってですね、その後花の種を配ってましたっていうのが本当に フラワーラインの話題らしいなと思ってそう読ませていただいてたんですけれども、まあ、ちょっと昔の広報にこんなこと書いてあったりするんですね。はい、でそのフラワー号の話で、こうつながっていくことになるのかなと思うんですけれども、もうこれは皆さん見られた方たくさんおられるんじゃないかと思います。今から20年前ですけれども、城花線に SL が走ってたんですね、3日間だけです。で実際にもっと細かいことを言うと、実際試験走行とかも何回もしているので3回かと言われるとそうではないって話かもしれませんけれども、実際お客さんを乗せて走っているのはこの3日間、平成9年ですかね、平成9年の10月10日から12日までこの3日間に2往復してたんですかね、これ、いう、ことで SL フラワー号の歌っていう風に、100周年の記念事業でやっていまして、これは皆さんも覚えていらっしゃるんじゃないかなと思います。実際に乗られた方もいらっしゃるでしょうし、線路の、ね、そばまで来て写真を撮られたとかですね、あとはお勤めでいらっしゃった方は踏切の番を皆さん知らっしゃったというふうに聞いてるんですけれども、本当にこれを見てですね嬉しかったって言われる方たくさん私聞いたことがありまして、もうまた脳裏に焼き付いていらっしゃるのかなと思うんですけれども、これですね、ちょうど100年の記念事業だったんですけれども、この機関車ですね、ちなみに先ほど僕ちょこっとお話ししましたけど C56 という機関車、さっき父ちゃんのポーンが聞こえるで僕言いましたけども、あれと同じ機関車です。形が一緒な機関車です。で、でちなみにまだこの機関車ですね、まだいるんですよ、これまだ壊されずに、今、滋賀県の方北琵琶湖号とかで使ってたりするんじゃないかなと思うんですけど、京都の、鉄道博物館の横に梅小路蒸気機関車館っていうのが昔あったんです。今も機関車がありますけれども、そこに在籍している機関車ということで、まだ20年前走っていましたけど現役でこれまだ、走ることができる機関車です。で、平成14年にですね氷見線100年の時にも同じ多分機関車を使ってるんじゃないかなと思うんですけども、そういった、機関車の話でですね、先ほどちょっと言いましたけども、この C56 という機関車がですね、まあ、走って、いましたということですね。で、まあ、ちなみに全然余談ですけれども、この写真ですね、これ見ていただくとですね、これ逆に走っていってるんですよ、向こう向かって。で、本当はこう先頭にこの機関車が本来はいるはずなんですけれども、これ城花の駅からですねこう高岡の方に向かって戻る時なんですけど、昔だと転車台って言ってですね、機関車をこう回すものが動いてたんですけれど、今はもう城花の駅残っているんですけど、実際全く今動かないので、その電車台がですね、まあ、あれ小さいから無理かもしれませんけども、もし使えたら先頭につけたりとかできたのかなとかっていうようなことを、蒸気機関車の好きな人はよく言われてたりするんですけども、これは逆に走ってたということでですね、それが面白かったみたいなことがなかったし、鉄道の雑誌に僕読んだことがあって、ああそういう見方もあるかなと思って読んでたんですけれども、これは本当に秘密でもなんでもなくてもう実際あった話ですね。はい。で、じゃあこのフラワー号がですね、本当にみんながね、本当に楽しみにしてたんだ、こう嬉しかったんだっていうことをちゃんと当時の広報を書いてありましてですね、先ほどお話ししました城花の広報、1997年11月号ですね、城花の広報、福光の広報にも書いてあります。で、あとですね、高岡ですね、高岡の市民と自然という広報ですけれど、高岡の広報にも表紙にバーンと出てきます。で、都並と福野は記事の中に出てくるんですね、カラー写真で出てくるんですけれども、であと先ほどからお話ししてます公民館の官報にもですね出てきまして、私の大好きな油絵の広報ですね、これとかですね、出町の広報とかですね、東の地理の広報にちゃんと表紙に出ていますね。やっぱりこうその時の大きなトピックだったんだなということがもう見て取れるのかなと思います。で実際にこの城花の駅、城花の広報なんかでもすっごい人がですね、これ 並んでらっしゃるのが分かりますかね。なんかこうもうざーっと並んでですね撮っていらっしゃったという様子も伝わってくる、本当にすごい写真だなと思っているんですけれども、こういう形で方法でも紹介されているということですね。で、まあ、海鮮の話をということなんですけど、だんだん眠くなってきますけれども、まあ、海鮮についてはですね、まあ、本当に、今は亡くなって今年45年になる鉄道ですけれども、この鉄道はですね、まあ、城花線と切っても切れないも関係だった鉄道です。で、これもですね、もうちょうど、城花線ができて15年後に会社を作ろうという動きになりまして、大正11年に福野と、イスルギと昭和町の間がつながったという歴史があります。で、この城花線と海津線というのは福野で、まあ、つながっていたんですけれども、この福野でですね、荷物を乗せ替えたりとかですね、そういったことをして、まあお互いがお互いを補完し合っているというような関係なんですけれども、で当然ですけれども、まあ乗客の皆さんのこう運送も、まあ、当然しているわけですけれども、まあ、その中でですね、まあ、いろんな紆余曲折があってという話なんですけれども、ちょっとこの話は長くなりますので、まあ、そういうちょっと簡単にさらさらという話になっちゃいますけれども、まあ、この右側の4人の方がですねキーマンということで、まあ、上半線がちょっとね通らなかった津沢の方とですね、あと庄川の、木材業者ですね、五箇山とか白川のあたりでこう切った、ブナとかですね、そういった木を運ぶ、会社ですね、そういったものを経営していた平野さんという方で、この方お二人を中心として、まあ、鉄道を引くという動きになって開発線というのができていくんですけれども、まあ、その後にですね、まあ、昭和18年に富山地方鉄道という会社に今の現在私鉄に合併しまして、昭和25年に海津野鉄道という会社になる。で昭和47年に廃線ということなんですけれど、まあ、最後にこう廃線にですね、なったら寂しいなということで反対されてたのが、まあご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけど、津沢の、経済人でもいらっしゃり市議会議員でもいらっしゃった沼田マスタロさんという方ですね。この方が先頭に立って反対をされたんですけれども、結果的には、亡くなってしまったということですね。はい。で、これもいろんなところで僕お話ししてるんですけど、海津線は残るというですね、こんな字の細かいものですけれども、ビラが配られてましてですね、これ存続してくださいということで廃線になる3ヶ月ほど前に出てるものですね。昭和47年6月なので、もう廃線3ヶ月前までまだ頑張って残さないとわかんというふうに一生懸命言ってるんですけれども、これをですねこの中にもですねいろいろ、まあ、実は常磐線のことも出てくるんですけれども、これ沿線海津線の沿線だけが問題でなくて、これ常磐線もすごく関係してる話なんですよってことが書いてあるんですね。亡くなって困るのは別に津沢だけでもない、南だけでもない、昭和だけでもないんですっていうことが書いてあるんです。隣の地域の一体の話ですよっていうことを切々とこれ書いているものなんですけれども、まあ、このチラシですね、こういうビラが各家に配られてたということなんですけど、この話また後ほどまた触れさせていただきますので、ちょっとこうこんなものをちょっとなんとなく覚えておいてください。はい。で、まあ、実際に海津線を残すためにいろんなことを動きがあるんですけども、実際に会社を作ろうとかですね、社団法人みたいなものを作ろうとか、今でいう第三セクターみたいな会社を作ろうとか、あと愛知県の名古屋鉄道という会社に助けてもらうとか、いろんな動きがあるんですけれども、まあ、そういった中でも、この沼田さんですね、先ほどお話しした沼田さんなんかが中心になって、活躍廃線をなんとか食い止めたいということで動いていらっしゃいます。で、今この中にですね、この一番真ん中のちっちゃく写真を写っている方がいらっしゃるんですけど、 岩川武さんという方なんですけど、後ほどこの方のことを触れますので、ちょっとこんな会社にちょっと関係してるんだということだけちょっと覚えてね、ちょっとなんとなく頭に覚えていただければと思います。で、実際にこう鉄道がなくなった地域どうなったかっていうことなんですけど、ちょうど45年前に昭和の駅で貼られていた、チラシをですね、ちゃんと記録してらっしゃった方がいらっしゃいまして、この写真撮られた方ですけれども、何年前でしょうか、今から5年前ですかね、開発で終末の日という本を、復刻したこともありましたけれども、まあ、この中にもこの写真が出てきまして、これ、撮影されたのが徳永さんという福野の方でいらっしゃるんですけど、この方がちゃんと、こんなものを撮っていただいてたのが良かったです。本当にで残念ながら言ってること当たってしまってますね。開通線の廃止は湘南町の発展にブレーキをかけるなんてこうどぎついことが書いてあったんですね。これちゃんと写真を撮られてたっていうのが驚きですけれども、で、あと真ん中ですね、湘南の方いらっしゃったらごめんなさいなんですけども、真ん中にあります、かわいそうな湘南の人よ、あなたの土地は地図から消えてなくなりますよっていうふうに書いてあります。で、最後にちょっと右側ですね、今度はじゃあ隣の話もじゃあ一緒に今来ちゃうからあんまり関係ないじゃないかっていう話なんですけども、昭和57年と10月に出ているですね、隣新聞というものがあったんですね。よく新聞に織り込まれていたものだと思うんですけども、まあ、この中にですねこんなどぎついイラストがありまして、昔ここに隣駅ありきという石碑が立ってことになったらどうするんだっていうことを書いてあるんです。で、こんなことにならないように城下の線を守ろうと下に書いてあるんですけれども、もう昭和と同じ状態になるかもしれないねっていうことを、多分これ同じ人が書いてるものなんですけれども、それが僕先ほど言いました岩川さんでないかなと思うんですね。というのは先ほどですね、このお見せしましたこのチラシを出したところなんですけど、この左側のですね、海津線存続同盟とかですね、東西都並商工連合会とかですね、都並地区工業会っていう、このトップは岩川さんなんですね。で、岩川さんはそのご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれども、都並商工会議所の会頭も長くお勤めていらっしゃる、まあ、経済人ですね。で、この方が、このチラシを、書かれてると私は思ってるんですけれども、その流れの中でああいったこうポスターが作られたり、都並新聞ですね、都並新聞というのは岩川さんがお金を出資している新聞ですので、まあ、自分ができるところで精いっぱい岩川さんは思いを伝えてるんですけど、この方がですね書いてるなというチラシですね。で、あとです、後ほどちょっと岩川さんのことちょこっと触れるんで、今ちょっとここでサクッと話しますと、立って座ってすみません、ここにですね、北陸新幹線のことがちょっと出てくるんです。後ほどちょっと触れるんですけど、ここにニュージャパンコンサルタントという会社が出てくるんですけど、この話でちょっと岩川さんのことで後ほどちょこっと触れるんですけど、もう明らかに岩川さんが書いているものですもう言い切れるんですけど、それは後ほど理由を説明します。で、じゃあ次ですね、すいません次ました。で、じゃあ開発線の関わりというところでですね、これはですね、25年ほど前でしょうかに撮影された福野の駅前の写真です。で、今の駅の形は変わってないんですけど、実際に駅前ですね、駅舎のところまで車が昔行って行けれたんですね。これ、今の広場ができる前なんですけど、本当に、トイレ駅みたいなイメージですかね。こんなような感じの駅だったなということでですね、ちょっと昔の写真ちょっと出してみたんですけれども、で、右の上にはですね、開通のバスが止まっています。で、このバスが駅の真ん前から昔バスが出てまして、今はちょっと広場があってちょっとバスの乗り場離れてますけれども、もう駅の真横から利用のね、こう津沢の方とか南昭和に行くバスが出てたということをこう写真でもご覧いただけるのかなと思います。 で、あとこれでですね、庄川の、ま、駅ですね、庄川町駅ですね、これも今、これ当時の駅なんですけれども、これも25年ほど前に撮影されているものなんですけれども、今はもう住宅地になっちゃってるので、全然鉄道があったことはわからないような状態になってますけれども、駅の中ってどうなってたかというと、本当に当時の、ね、鉄道の駅の様子が残ってたりですね、あとはこの駅前に信号がついてたんですけど、ここに庄川駅前というふうにちゃんと書いてありまして、鉄道なくなって25年あ、15年、20年ぐらい経つんですかね、そんな中でもちゃんと駅前というふうに信号がついていたということですね。今はもうこの信号なくなっちゃったんですけども、というようなことですね。で、じゃあちょっと今の話題ですね、城原線でいうとですね、まあ観光列車で今ベルモンタという列車が走っています。で、そのベルモンタってじゃあどんな車両なのかなということをちょっとこう雑談雑白な話ですけれども、達成のラジオですけど、これJR がですね、新しく作った車両ではないんですね。まずここをご存知の方もいらっしゃるんですけども、これもともとですね、実際に皆さんはこんな色の時に乗ってらっしゃるかもしれないんですよ。上半線走ってたんですよ、こんな色で。このエンジ色で走ってまして、で、それが改造されてこの車両になっているんですね。色も塗り替わって中も改装されてという感じになるんですけれども、実際昭和54年に作られています。で、三重県の方を走ってですね、その後兵庫県の方を走っていたんですけれども、その後上原線、氷見線の方に、平成17年ですね、今から11年前だからちょっと間違いですね、13年前になるんですかね、平成17年に高岡の方に、まあ、やってきまして、普通列車として走っていたんですね。で、この、今のこのエンジン色に変わる前はですね、こんな緑色だったんです。エメラルドグリーン、白い帯が入ってたんですけど、これが加古川線を走ってた時の色なんですけど、その前はオレンジ色だったんです。もう、もう綺麗なオレンジ色だったんですけども、こんな風に色が何回か塗り替わってるんですね。で、今のこのベルモンタという名前になって今走っているんで、別に特別のようで特別でないような車両なんですけども、そんな歴史というかですね、があるんですね。で、実際そう言ってベルモンタいうって名前は聞いたことあるし見たことあるけれども、乗ったことあるかって言われると、案外地元の方々ってまだ乗られた方、乗られてないよっていう方も結構おられるので、ちょっと僕からお話しさせていただくのは、結構ね、乗られてびっくりされることも多いんじゃないかなと思うんです。これですね、注文すればなんですけれども、お酒とお寿司が食べられるんですね。で、別にお酒とお寿司なんか別にその注文してっていう話なんですけれども、全国でも多分そんなにないんですよ。お酒とこのお寿司を車内で握って直接握ってらっしゃるんですね、お寿司。その握ったお寿司をその車両で食べられるっていうのは多分ここだけじゃないかなと僕思ってるんですけど、それぐらい結構すごい車両で、これはでも別に鉄道好きでない方でも旅行でですね、いや握りたてのお寿司を汽車の中で食べたいわということを言われて、わざわざ乗りに来てらっしゃる方もおられるぐらいです。で、あとはですね、実際に今度は彫刻ですね、南彫刻の素晴らしいですね、こう彫り物がですね中にあったりします。で、こんなものもですね、ぜひこう乗ってみていただきたいなと思うんですね。もう南の技術がもうこの中にはいっぱいなので、素晴らしいなと思って僕も乗った時見てたんですけれど、で、あとですね、釣り革の方にもですね、トナミとかなんととかマークみたいなものがついてるよっていうような話ですし、あとは椅子が横になってるんですね、こう海側を見たりとか、まあ、これ氷見線になるかもしれませんけど、氷見の天原市の方とかをですね、こう綺麗に見ることができるというようなこととかですね、まあ、そんな乗ったらまた面白い 車両だと思います。見てるだけだとなんかこう猫グリーン色の綺麗な車両なみたいな感じで終わっちゃうんですけど、乗る楽しみもこれはあるのかなというふうに思います。はい、で先ほどちょっと触れてましたけども、岩川さんのちょっと何回かお話しさせていただいているかなと思います。で、時間もちょっと限られてる話だと思いますので、ちょっとこう最後端折っていくような感じになって申し訳ないんですけれども、岩川さんについて言いますと、ご覧の通りの方なんですけれども、商工会議所の回答を、されていらっしゃった方でいらっしゃいますし、あと、いわゆる中越グループですね、中越印刷とか中越レースとか中越パルプとかという会社の経営をされていらっしゃった方でもいらっしゃいます。で、この方がですね、ちょっとこうね、5番目のタイトルでも書きましたけども、上川線っていうよりもですね、北陸新幹線のことでよく名前が登場するかなと思います。この方はですね、昭和40年に一日内閣ですね、当時佐藤栄作総理にですね、北回り新幹線という当時ですね、提唱されて、こう東海道新幹線のバイパスということで新幹線を作ってほしいということを言うんですけれども、その中でですね、実際にこう岩川さんがおっしゃったことによって新幹線の計画が進んでいっているというところがあるので、これは皆さんよくご存知のところなんですけれども、今日は上川線の話をしに来ているのになんでこの岩川さんとかが言うんだということであります。で、この辺はですね、岩川さんの経歴を書いているんですけれども、ちょっとこれはちょっと時間もありませんのでちょっと飛ばさせてあげますね。で、これが今お話した佐藤栄作に、総理に言っている北陸新幹線の、話です。で、これは、立派な、アイデアだと思いますので、受け止めますということを、佐藤栄作さんは岩川さんにおっしゃられるということですね。はい、で、先ほどですね、ちょっと僕言いましたけども、ニュージャパンコンサルティングとかなんとかって先ほどちょっと言いましたけども、要は北陸新幹線を作るときに、ちょっと口を添えてる人がいるんですね。で、その新幹線を作るための、要は、武装理論というかですね、そういうのをしなきゃいけないねっていうの話の中で、いやこれは僕の力ではどうしようもできないという話で、ちょっとこうね、先ほども名前出しましたけれども、若狭さんの名前が出てくるんですね。これすいません、これ富山新聞さんの記事なんですけれども、これちゃんと岩川さんおっしゃっておられるんですね。この中でこの、北回り構想をですね、新幹線の構想を友人の若狭徳次君に持ちかけた時、彼は岩川君の夢物語が始まったとばかり全然取り上げてくれなかったものですよ。ちょっと何を言ってるんだって感じだったんだと思うんですけども、その中で岩川さん食い下がるわけですね。いや、前例にならないことは絶対に考えないと、強引に彼からニュージャパンコンサルタントの調査委託を世話してもらいましたと、という話がここに書いてあるんですけど、つまりですね、さっきの海津線のチラシを作る話僕してたと思うんですけど、箱にニュージャパンコンサルタントとかっていう社名が出てきましたけども、これがもう、この記事を見て、間違いないなと僕思ったんですね。この、コンサルタント会社を紹介して新幹線の計画を立てたというようなことが知らせの中に出てくるので、これは間違いなくもう岩川さんだなということを、確証したんですね。で、その新幹線の話、川越線の話、上川線の話ということなんですけど、岩川さんというのはとってもいろんなことをですね、こう鉄道に関しておっしゃっておられるということが、こういったところでも見えてくるのかなということを思うわけですね。で、ですね、すみません、で次ですね、北陸新幹線線路、選定概要ということで、これは都内の図書館に置いてあるものなんですけど、ニュージャパンコンサルタント株式会社というところが作ってますと、ちゃんと書いてあるんですね、社名が。これが岩川さんが新幹線の構想を言った、 一番基本の資料になります。これがあって佐藤総理に言われて新幹線ができているということで、もう一番最初にこういったものをまとめたのがもう岩川さんでいらっしゃるということなんですけれども、で、じゃあその城花線で、ね、全然出てこんできる話なんでやっと出てきましたね。じゃあ、新幹線のことで、ね、よくこう岩川さん出てくるんですけれども、じゃあこの新幹線の駅をどうしようとかルートをどうしようって話になったときに、いやこれはもう絶対都並みを通してほしいということをですね、岩川さんおっしゃられるわけです。でそれを言ってらっしゃるのが都並みのですね、先ほどからお話ししている、都並み新聞というものの中に、記事が登場してきます。昭和52年ですね、48年の2月号月刊都並みと当時言ってるんですけど、この中で、富山と金沢の最短中間点都並駅を作るべきだとおっしゃっておられるんです。要は都並と金沢の間を直線で結んだ時に高岡を経由するよりも都並を通った方が早いんだということを簡単に言うと言われています。でこの都並の駅を新幹線の拠点にしたらどうでしょうかと言われているんです。で、当然この話が出てきたことでですね、やっぱり高岡はびっくりするわけですね。これこんな話で、いや高岡はもう駅作ってほしいって思ってますから、当時からいやこれはちょっと困るよねっていう話にはなっていくんです。でその後ですね、昭和49年なんですけど、同じく都並新聞の中でですね、ですね、右側の記事ですね、再び北陸新幹線について、取るに足らぬのと向かい問題ってこうあるんですけれども、これどういうことかと言いますと、都並を通る、高岡を通るではなくて白衣を通るということも当時言われてまして、とんでもないと、そんなの白衣なんか通っとったら新幹線がある意味ってどうなんだということを言われてるんです。これ都並新聞の中にある記事なんです。これもうとんでもないって話です。だいぶ岩川さん怒っておられますね、この中で、でいうようなことをおっしゃっておられるんです。であとまあそのリニアモーターカーのことなんかも岩川さんおっしゃっておられるんですけれども、まあこれはですね、都並新聞、これも同じく都並新聞の中に出てくるんですけど、いやこのリニアモーターカーのコースを誘致したいっていうすごいことをおっしゃっておられるんだなと思ってこれ読んでたんですけども、もうこういった、ね、こう新幹線とかどうやって東京にまた早く行けるだろうかとかですね、こういったことを本当に真面目に考えておられたのがこういったものからも見えてくるのかなと思います。はい、で今度出てきたのがですね、関越線、城花線利用者の皆さん、私たちの交通機関を守りましょうとこうあるんですけれども、ここがですね、岩川さんが言いたかったポイントでないかなと思ってるんですけども、城花線のことも結構触れられています、この中で。でこれ出てるのがですね、1971年昭和46年の2月に出ているもので、これですね、商工業者有志一同とかで書いてあるんですけど、おそらく岩川武さんがこれ書いておられるものです。これはですね、いやこれはなくしてもいいんでしょうかっていうことを関越線のことを言っておられるんですけども、城花線も一言じゃないんですよと言われてるんですね。これですね、ちょっと字が細かくてあれかもしれませんけども、これですね、書いてあるんです。沿線住民の皆さん、城花線や氷見線がなくならないという保証はどこにもないのですということを昭和46年にも言われてまして、これはですね、城花線はまだね、こう当時乗客数が多いんですけども、氷見線と関越線ってあまり変わらないんですよってことも書いてあるんですよ、この中に。だからもう一言で全然ないんですよっていうことで、で都並地域ですね、こういったところの交通機関を大切に守らなきゃいけませんし、まあ、残すためにはやっぱりこう、いろんな努力もしていかなきゃいけないですよっていうことですね。で、先ほど一番最初にお話ししましたけれども、 ここにちゃんと歴史のことも踏まえて書いておられまして、皆さん方も十分ご承知のごとく、下越線にしろ上川の線にしろ、共に私たち都並の大先輩対馬大谷氏たちが、私たちの先祖と共に多大の血と油と汗で築いてこられた大切な交通機関でありって書いてあるんですよ。ということはやっぱりこう今までこう長い間の先輩方が作ってきた鉄道っていうものを数字が悪いからといって簡単になくしていいんですかねっていうことを数字でおじさんとおられるわけですね。はい。であとですね、あんまりちょっとこう新幹線のことではあまり話題には出てこない方として、もう一方ちょっとせっかくなのでご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、西川外吉さんとおっしゃる方です。でこの方はですね、上花の方は一度や二度耳にされたことある方かもしれません。金沢のですね、商工会所の会頭を20年近く務められた方です。で、お生まれは上花の東新店というところですね。上花に生まれ育った方なんですけども、最後は金沢の経済のトップに立たれた方です。でこの方がですね、実は新幹線のことちょこっと言われてるっていうことはあまり知られていないんですね。ここに今ちょっと、金沢商工会議所の会報の中からですねちょっと抜きましたけれども、中部圏開発計画として、現在の岐阜羽島という駅ですね、岐阜羽島から、トンネルを縦断してですね福井金沢富山まで新幹線を作りませんかと、作りたいですねというようなことを会合の中で書いておられるんですね。で、これはですね、当時日本鉄道建設公団の花市さんという方の構想ということで、花市構想というふうにここには書いてあるんですね。で、それでですね、じゃあ実際じゃあ作ろうかなという話にはなったんですけれども、いやちょっと待てよと、いやこれ名古屋と富山、北陸富山を結ぶというのも大切だけれども、いやもともと新幹線というのは、東海道線の東海道新幹線のバイパスという考え方っていうのが本来のあり方ではないかというふうに考えが変わられたようでして、で、岩川さんが先ほど言ってた構想にだんだんとこう意見が近くなっていくわけですね。で最終的には名古屋からつなぐという話ではなくて、大阪と東京の間を北陸を通ってつなげようという話になっていったわけです。でもこの名古屋ですね、愛知の方と北陸の方をつなぐというようなことを、大きな声でぶち上げられた方ということで言うと西川さんでいらっしゃることは間違いないだろうというふうに思うんですね。まあ、その後実際に白鷺という特急が走り出したりしてますので、まあ、そういった流れの一つではないかなということであります。で、ちょっとまあ今度こう駅の話ちょっと思いながらなんかこう話がだんだんねこうなんかこうなんか緩慢な感じになってきてしまいましたけれども、まあ、秘密がいっぱいという今日のテーマですね、こうずっとこう、お話をさせていただいてるんですけれども、まあ、なかなか、ね、こう駅を見ていくとですね、それぞれの駅のテーマがあってこういうところが見どころだとかってあるんですけど、これを言うと本当に話が止まらなくなりますので、ちょっとこの辺は、まあまだご関心あるということで、いらっしゃればということでお話をまた改めて機会にさせていただこうかなと思います。で、最後にということになりますけれども、これはですねもう秘密になるのかなと思ってるんですけども、ですねこれお見せした方ですかね。はい、この写真見せてお見せした方がいいですね。これはですね、ある神社なんですね。これまあ鳥居ですよね。これ普通の神社の鳥居ですけれども、よく見ていただきたいんですよ。鳥居の前に線路あるんですよ。ここ参道なんですね。ここの参道を通ってこの要は鳥居からですね、斜面というかですね、ここ行くまでに実は線路ばかり出るんですよ。 で、ここプツンと切れてまして、本当は歩けないんですよ。で、でそこの横にこんな看板があるんです。線路に入ってはいけませんっていうふうに看板がありましてですね、でもこれ線路をまたがないと神社に行けないっていうですね、不思議なお宮さんなんですけども、これね皆さんあんまり気づかれることないと思うんで、今日これをお話しして締めくらせたこうかなと思ってるんですけど、ここですね、まっすぐ行くとこれ高岡の駅なんです。で、新高岡から、随龍寺の横を抜けて、高岡の駅に行く途中にある神社なんです、これ。で、もう少し行くとですね、ここに駅南の道ですね、大門の方から、南西町、清水町の方に抜ける道ありますけれども、この道からちょっと二草川に来たところですね、にこの神社がありまして、でご覧の通り本当に線路をまたがないといけないというとっても怖い神社なんですけれども、これがですね、あんまり知られていません。土宮神社という神社です、これ。で、これ上関っていうところですね、高岡の。で、この神社はですね、多分全国でも稀な神社だと思います。参道を行ってこう歩いても踏切がないので、本来は入ってはいけない状態になってるわけですね。で、ちゃんと理由がありまして、もうちょっと行ったところにですね、二つ川に実は踏切がすぐありまして、それで踏切を多分作ることができなかったんだと思うんですけれども、参道で、ね、こう行こうかなと思ったら、実はなんと上半線のですね敷地をまたがないといけないという、ちょっと怖い神社なんですけれども、こういうところあったことあることってたぶん知られていません、あんまり。で、これはですね、ぜひ一度、興味持いててもちょっと見ていただきたいなと実は思ってるところで、上花線っていうとなんかこう都各駅だとか、ね、鉄道の車両だとかなんかね、こうそんなことばっかり皆さん目に行くんですけれども、こういう神社ですね、これ全国でもそんなにないと思います。で、僕は実は隠れ、この神社がすごく好きで、たまにここ行くんですけれど、もうね、あまり普通すぎて皆さんあんまり気がつかれないんですけれども、実はこういうところが上浜線にあるっていうことですね。この敷地を、まあおそらくなんですけども、ここら辺も多分敷地だったんですよね。ここずっとこの辺りがずっと敷地だったところに随龍寺の後ろの方からずっと来ますので、いや西側走ってきますので、いやもうどうしようもなかったんだと思うんですが、ここしか通るとこなかったんだと思うんですけれども、恐れ多くも神社の横、神社のことが神社の敷地だと思うんですけれども、走っていってるという、ところです。ここちょっとスピードが上がってるところなので、さーっとあっという間に、ね、こう通り過ぎてってしまうんですけれども、ここはですね本当に僕が思ってる一番の秘密のところかなと思っています。またもし近くに行かれることありましたら、ちょっとこの辺も散歩してもらったらいいのかなと。ただここ本来は入ってはいけないところですので、左右をちゃんと確認してから参拝していただければなというふうに思います。はい。で、まあ、最後にということでもありますけれども、まあ先ほどご紹介いただきましたけれども、先週の日曜日からですね、11月、12月にかけましてもですけれども、鉄道のイベントをちょっといろいろと今予定しております。で、まあ、こういうちょっとこう、こういう硬い場もいいんですけれども、子どもたちが楽しめるような鉄道のイベントをですね、やりたいなということでですね、今予定しているのでですね、もう7月30日の一番早いんですけれども、城花駅でですね、ひまわりフェスティバルというイベントがありますので、まあ、こういったところでやったりですね、あと福野の駅とか都並の駅とか、あとまあ今東の神宮の方でもちょっと今お話し進めさせていただいているんですけども、公民館祭りの一環、場所でもですね、こう紹介する機会があったらいいねっていう、まあ、話、まあ、させていただいてるんですけど、そういった と今思っているということで、またあのぜひ、駅が会場になっている鉄道のイベントですので遊びに行っていただければなというふうに思います。
はい、
で、まあ、また後ほどご紹介するかもしれませんけれども、次回ですね、7月23日から同じ時間に、こういう雑白な話、ね、ではなくてですね、きちんとしたこう歴史の部分でですね、二方の先生方がお話になられるということで、今日はなんかこう雑白な中でも一つ、ああこんなとこあったんだとか、上半身でこうなんだとか、ああ意外と面白いねっていうようなことを一つでも思っていただけるところがあったとすれば大変嬉しく思います。はい、以上になりますけれども、ご清聴の方ありがとうございました。
木本さんどうもありがとうございました。大変興味深い、我々もずっと冗談し続けますけど知らんことばっかりで本当に興味深かったです。実際ご質問というか、なんか木本さんに聞かれたいようなことがあればまたお手を挙げてお聞きいただきたいと思いますが、大丈夫です。あまり緊張なさらずに、どうですか。
あ、すみません。
はい。
羽村町1896年ですけど、
はい、
すみません。ちょっとだけの不思議なんですけど、1896年に羽村町の方でさっき水害にね、はい、まあなんか本人も言ったけど、それが1896年の秋でしたね。で、その次の年に、明治30年に、1897年に5月にこう、福野から黒大学になって、でその次の年にその幕の町 ではなしに現在の高岡の駅からだったんです。その辺の経過はちょっと記憶があるかなと。
おそらくですね、この今のご質問なんですが、時系列でいう話で言うとですね、多分私などよりも多分草の次の回の話、おそらくこれは、ね、出てくると思うんですけども、今私の若い範囲での話なんですけど、今まずその、黒田の駅が仮の駅舎としてできたのが、まあ、で今走り出したのが、まあ、明治30年の5月ですと。でその前の年に水害があったという話なんですけど、それがですね、とちょっと私もあやかりな話なんですけど、前の年だったと思うんですよ、水害があったのって。で、で水害があって、そのいきなりそのじゃあ資材が持ってこれるかとか、地盤もだいぶ弱くなってたみたいなんで、それはすぐにじゃあできたかってそうでもなかったみたいですし、なんかね、私もすいません、なんかお答えになられない話になって申し訳ないんですけれども、僕自身もきちんと調べなきゃいけないなというようなところで、ぜひ2回目ぜひ来ていただいてですね、草さんがすごくそこら辺研究しておられたはずなので、その場でもうと思います。すいません。
よろしいですか。
ありがとうございます。
まだ他にございません。はい、どうぞ。
変なことを聞いてもらえば、昔上半線の方に昭和が流れとったと思うんですよね。現在の昭和じゃなくて江戸かもその前に千本川っていう、それに川が流れとったと思うんですが、上半線の線路っていうのはその川の堤防を利用したものかどうかということをどっか書いたものはありますでしょうか。なぜこういうことを聞くかと言いますと、上半線から昭和に子供の時代に土手があったんですよ。ですからなんかその間が川が流れてるとすると、上半線の線路が堤防であったのではないかということを油田から下の方で感じるんですけど、なんか書いてもらったら教えてください。
すみません、私のですね、ちょっとすみません、不勉強という話なんですけども、多分 でも場所違うんじゃないかなと思ったりするんですよね。な確かにあの、まあ、あの川の堤防っていう私もあのなんかこの辺そうかなとかってこう興味本位と思う部分は確かにあって、だけどもこの辺この流れでいうとここから来るあの流れとも合わんしなとかなんかいろいろ考えてるとやっぱどうもなんか、うん、その堤防を伝ってという感じでもないなとかいろいろ思ってたんですよ。で僕も逆にそういうことを教えてもらいたいなということで、僕もちょっとその鉄道が敷設された頃っていうものを実はあまりよく自分自身も整理できてないところもあるもんで、もう次の23日聞いてみんななと個人的に思っとったんですけれども、逆にねあのまたその時にでもまたあのお尋ねいただければいいのかなと思います。すいません本当に雑把くんになってごめんなさい。
まあ、何でお聞きしたかというと、昔あった堤防と城ヶ原線の間のところの田んぼはあの石が多いんですよ。でその線路から西側は泥が多いんですよ。でその昔あった堤防からあの昭和現在の昭和方はまた泥が多いんですよ。そういうことを思ったらなんか子供時代から城ヶ原線のこの堤防を利用したんだなということを戻ったわけで、今やる年取ってからちょっと来たわけ
で、それから頑張りごとございます。
すみません。
よろしいでしょうか。すいません。まだお前に来られます。はい、それではおられないようでございますので、あの今日 の第1回の、講演会は終了させていただけたと思いますけど、皆さん方ぜひあの、先ほどのお名前とかあの今度次回受講されるあの講座の番号とかあそれとかですね、この座談会講習していただきますと、5回目にバスハイクで城ヶ原線をもっとしようという1日コースのバスツアーもございますので、今回限りであとなんかバスのツアーに行きたいというよりももう1、2回講座を聞いていただくともっともっとあの興味が湧いていくんじゃないかなというふうに思いますのでぜひお願いしたいと思います。次回はですね7月の23日に、ここにも書いてありますように、現地の人は鉄道に憧れたということで、鉄道研究家のザ・タクさん、あ、タクトさんね、はい、が講師として来られますのでぜひあのご参加いただきたいというふうに思います。それではあの終わりになりますけれども、ここでですねあの本城ヶ原線の120年記念事業副実行委員長であります、佐野智次さんはですね、城ヶ原線盛り上げ会の代表でもあります。最後にご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
どうも長くご清聴ありがとうございました。あの木本さんのね熱き思い、私もあの実はあの国鉄 JR の OB でございまして気持ちは負けないんですが、こういう知識をねさ持っておられて羨ましいなと思っております。で、あの今回あのこの記念実行委員会の参加者の私どもも、となる市のね城ヶ原線利用促進実行委員会ということで促進の会議を持っておりまして、通称城ヶ原線盛り上げたいということで、あの小さい分野でもございますけど、あの矢川先生のように、まあ、少しでも先人の苦労の車種との線路を守っていきたいなという思いをいつにしました。で今日はまた本当に真剣なあの全員本当にありがとうございました。あの今話が出ておりましたけど、もう一人あの氷見の、学芸員の広瀬さんのお話もありまして、船から今度は鉄道に変わって大きく隣の産業 地域も産業も変わったと、また面白いお話が続いてまいります。第3回と、成長していただいて、次の、ヨガナ線のあり方等についても将来のだって話を進めて思っております。今日はどうもありがとうございました。
すみません、今日お声いただきました木本さんにもう一度温かい拍手をよろしくお願いします。ありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。皆さん帰りには名簿等を提出いただければと思います。交通事故にも気をつけてお帰りいただきたいと思います。ありがとうございました。